京都と世界のクロストーク、この番組は京都青年会議所のメンバーが中心となって、京都や世界、文化、お酒、食などですね、様々な話題でクロストークする番組でございます。本日のお相手は京都青年会議所で理事をしております宇田地こと宇田敦彦でございます。本日はゲストの方をお迎えしております。議員秘書でいらっしゃいます原山誠さんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ま
あ、議員秘書といってもですね、また20代でいらっしゃって、もうすごくお若い方で、でもしっかりしてて、もう全然20代に見えないって言ったら、
そんなことはないです。
そんなこと
は全然まだまだしっかりしない、これからもっとしっかりしなあかんなと思ってるところ
です。本当ですか。はい。今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
早速なんですけれども、はい、議員秘書ってなかなかその何してるかわからない。
そうですよね。周りにあまりおられない職業かなとは思ったりもしますけども。
どんなことされるんですか、議員秘書って。
まあ、一般的に秘書のイメージ通りで、スケジュールの管理だとか、あの事務作業はもちろんします。それとまあ違って、議員秘書の独特の仕事といえば、あの議員が不在の時にですね、あの会合ごとにですね、代理で出席させていただくこともありまして。
議員、議員の先生ってすごい忙しいじゃないですか。
そうですね。
でも飛び回って、今はねコロナなんでなかなか行けないところもあるかもしれないけども、飛び回っていない時に代理で先生やぞと。
いやいやいや、その先生やぞという感じでいきますとですね、やっぱりあのいろいろな人に見られておりますので、あのあいつ何や調子乗っとんなと思われたりもいたしますので。
なるほど。
あまり目立たず。
目立たず。
そうですね。
なるほど。
自分は秘書ですよというような、
なるほど、
ところは心がけたりしているところではありますね。
じゃあ代理で出席して何をするんですか。
代理で出席させていただいたときに、あのその議員が会合に出たときにですね、大体あの挨拶というのをすると思うんですけれども、あの代理で出席させていただいたときにはですね、祝電を預かってきてですね、祝辞を代読させていただいたり、祝電を送付先にしておきまして、あの披露していただきます。そういったことがありますね。ただその祝電を送っておいて、あの披露していただくんですけれども、せっかくなんでということで、あの急にあのアドリブで挨拶を求められるところがありましてですね、そういった時にはあの非常に緊張して、なかなか何を言おうかなというところにはなったりしますけれどもね、そういったところは大変ですかね。
じゃあそういう時はもうその議員の先生の気持ちになって、でちょっとした自分の話も混ぜながらやる感じ。
いや気持ちはならないですけど、それなりに調べて、そのどういった会合かっていうのを調べていくんで、それにまつわるような話は一応触れようかなというところは思ったり してますね。
なるほどなるほど。いやもうね、20代で秘書でいらっしゃるっていうことなんですけども、原山君と初めて会ったのが2年前ぐらいで。
そうですね。
その時まだ大学生。
大学ですね。大学行ってました。
なんかインターンで秘書をされてたんですよね。
そうですね。
はい。だその時はまだあのまだね若い、今でも若いですけど、その時はまだ大学生って感じだったんですけども、ちょっと2年ぶりかな、久しぶりに会ってみて、急にしっかりしてて、もう議員の秘書っていうのが板についてきた感じで。
いや全然まだまだ
すごいなと思ってるんですけれども、議員秘書ってなかなか職業としてですね、いろいろある中で、なかなかその、今ね、どんな仕事か教えてもらったんですけども、なんでその議員秘書になったんかというか、なりたいと思ったのか、ちょっとその辺教えてほしいなと思って。
そうですね、議員になりたいなというのが、まず初めに思ったのがありましてですね、それはかっこいいなという、ただそれだけやったんですね、まだ小さい時で。そういった程度で、でもいろいろこう年を重ねるにつれて、いろいろ現実的に考えて、いろいろなりたいもの、警察官であったりとか、そういったところに変わってきたんですね。でその警察官を目指している中で、大学行って法学部に入って、法律の勉強をしておったんです。その法律の勉強をする中で、こう法律だけでは解決できないなっていうところをちょっと感じまして。
おお、法律で、その法学部で要はいろいろ社会で問題というかね、ニュースになったりとか、普段いろいろ課題に感じることで、法律だけでは解決できん。例えば どんなことですか。
そうですね、今世の中の世界的にもですね、同性愛とか、その同性婚とかいうところの話になるんですけれども、
はいはいはい、
例えばその同性婚を 法律上認めるか認めないかというところで、まあ、憲法で定められておるんですけれども、婚姻には両性の同意がいるという、うんまあ、こういった条文文言が書かれておるんですけれども、これがある限り両性の同意なので、男子女子この男女の合意によってしかならないと。じゃあこれは男と男の場合は結婚できないと、まあ、こういうふうなことになるんですね。
そうか、両性ですもんね。
そうです、そうです、うんまあ、そういったことをこう、まあ、世の中やはり同性愛者の方々もまあおられたりするわけで、まあ、そういった方々がこう抱えている問題、結婚したいけれどもできないとか、そういったことを解決しようと思うと、この法律家では解決できないなと、まあ、法律家とか、まあ、法律では解決できないと。だからそのためにはまあ法律を変えたりとか、新しく作ったりとか、まあ、消したりしないといけないわけで、まあ、それができるのがまあ政治家かなというような思ったので、まあ、政治家になりたいなと思ったわけです
。いや、すごいすごい志やな思うんですけども、いやなかなかね、その法律勉強しててもそ、まあ、結構あれって、まあ、僕もまあ、ちょっと法律かじったことありますけれども、なかなかやっぱ条文覚えるだけで大変で、でやっぱ その問題に対して、何条何文はこう書いてるからだこうでみたいなところを覚えるんだけれども、 そこの中で、その文面の中でそういう課題を思ってっていうことですよね。
そうですね、
あ、すごいな。
いや、そんな何も偉そうなこと言ってますけれどもね、全然、はい、
いやそうね、その法学部で、まあ、法律を勉強してて、もうすごい、もう小さい時からも勉強っていう感じだったんですか？
いやいや、そんなことはなくてですね、勉強は全然してなかったですね。
勉強は全然してなかった。
はい、もう学生の時は、小学校は陸上部に入ったり、まあ、小学校から中学までですけど格闘技をやってたりですね。で、中学校からもう高校までになるんですけど、それはラグビーずっとやってまして。
おお、ラグビー、
はい、
なるほど。やっぱね、もうしっかり肩をしっかりしてるから、やっぱり、
もう最近ちょっと太ってきてちょっと痩せなあかんなと思ってるんですけど。
なるほどなるほど。
そうですね。で、まあ、その学生時代一番まあ思い出にあるのはやっぱ高校で、高校はずっともうラグビーを3年間真剣にしてましたね。
じゃあもうラグビーもう結構ね、有名なとこでしょ、ラグビーで。
そうですね、僕行ったのが京都聖翔高校というところでですね。
京都聖翔高校、
はい、まあ、一応全国大会とかにも出させていただきまして、まあ、最近の話題で言いますと、今年の全国大会でですね、決勝まで
行ったり。おお、すごいじゃないですか。
まあ、残念ながらちょっとね、結果は準優勝というところで終わってしまったんですけれども。
優勝したのはどこでしたっけ？
神奈川県のですね、桐蔭学
園。ああ、やっぱり、まあ、強豪ですよね。
そうですね、昔から強いんじゃないかなというふうな。
でも決勝に行っただけでもすごい、やっぱり。
そうです、実は初めてでして、決勝に進出したのは。今までベスト4までしか行ってなかったんですけど、まあ、初の決勝進出ということで、まあ、悲願の優勝をというところであったんですけれども、なかなか。
いや、でもすごいじゃないですか。
いや、
それだけの、まあ、強豪校で、ラグビーをしたってことは、その周りにももう今でも、もう有名な選手とかっているんちゃいます？
そうですね、OB の方ではおられたり、僕の先輩ではおられたりとかで、まあ、僕の同級生も7人、31人いたんですかね、部員が。で、7人ほどプロに行きまして、今でもまあプロで活躍してますね。
あ、そうなんですか。はい、ラグビーね、この間2019年にワールドカップがあって、
はい、
で、まあ、ワールドカップがあった時は結構盛り上がったんですけれども、今のいわゆるね、五郎丸さんとか
そうですね。
でもなんかね、よく聞くのは、まあ、そこで盛り上がったけども、その後もっと本当は盛り上がってほしかったけども、うん、なかなかいかんかったみたいなね。
そうですね、まあ、やっぱりラグビー、この見てて何起こってるかわからないとかですね。
なるほど。
ルールが難しかったりとかですね。
なるほど、
ね、あとそもそも学校とか部活動であんまり少なかった、そのラグビーに触れる機会っていうのがなかったのも一つの要因かなと思ってしますけれどもね。
あんまり、まあ、小さい時にラグビーに触れる機会がなかなかないってこと
ですね。そうですね、かなとは個人的には思ったりもしますけれどもね。
なるほどなるほどなるほどね。まあまあ、スポーツはね、まあ、いろんなスポーツがあるんですけれども、まあ、先ほど、まあ、高校で、まあ、京都聖翔高校が決勝まで行ったという話で、
はい、
でも、まあ、高校は、ね、聞くところによると、高校は結構関西勢、まあ、強いところはあるんですけども、うん、なんか大学に行くと関西よりも 関東の方が強いっていうね。
そうですね、僕ずっとスポーツをやっていたっていうところでですね、スポーツに抱える問題はそこじゃないかなと思っておりまして、まあ、高校まではどのスポーツも関西の方が強いイメージはあるんですけど、大学になると関東圏にそのいい選手たちが流れていって、あまり関西のスポーツのが盛り上がってないんじゃないかなと。
なるほど。
思ったりもしますね。
まあ、関西、まあね、この京都ですから、まあ、京都でも、まあ、プロで言えば、やっぱり、パープルさんがサッカーの、あとはハンナリーズ
ですかね、
と、あとは女子野球でフローラですか。
はい。
だからもっと盛り上がってほしいなと思うんですけれども。
そうですね。
なんか、やっぱり全国レベルで見ると、もっとなかなか活躍してほしいけど、なかなかそこまでいいとこまでいけへんみたいなところがあったりするから、
はい、
なかなかその京都というか、まあ、関西のスポーツを、まあ、盛り上げていきたいと。
そうですね。
そういうのを、まあ、議員秘書として原山さんが思ってると。
そうですね、まあ、そういったところは今後もっと発展していけばいいなとは思ったりもしますけれどもね。
なるほど。もうそれってもなんでなんですかね。そのやっぱり、まあ、例えばプロ野球とかサッカーにしても、やっぱ関東の方がやっぱ強いチームが多いイメージがあるから、うん、だからもっとその、まあ、関西、まあ、とかのスポーツを盛り上げていくにはなんか どうしたらいいんでしょう、先生。まあ、先生って言ったらまだ早い。
そうですね、やっぱり関西で盛り上げていくのは、まず競技場ですね。競技場の規模がやっぱり関東とかの方が大きいんで、やっぱり収容人数も多いところが、まあ、集客も上げれたりとか、
うんうんうん、
まあ、そもそもやってる選手も大きいところでいっぱい観客がいる方がその緊張はするかもしれないですけれども、やっぱりやってて楽しいんじゃないかなというのは思ったりもしますね、
うんうん、
そういったところをもっとその力を入れてやっていった方がいいんじゃないかなとか思ったりもしますね。
なるほど。でも競技場大きいのを作ろうと思ったらまた予算がかかるし。
そうですね、
まあ、それを多分原山先生が議員になった時にあの予算を引っ張ってきてくれるんじゃないかなと思うんですけれども、やっぱなかなか、でもそれって予算がないっていうのは、やっぱなかなかそのニーズとして、まあ、どっちが先かみたいな話はあると思うんですけども、
そうです、
まあ、スポーツが盛り上がって、まあ、そういうスポーツ人口が増えてっていう、
うん、まあ、その思うんですけども、大きい箱を作ればそんだけの人が入るわけで、その人が入ればその人たちから、まあ、要は収益を上げれるっていうわけじゃないです、単純に考えて、まあ、そういうところもあって、大きいのはじめ初期投資ですけれどもかけることで、まあ、継続的に収益を上げれたりもするんじゃないかなと思うんで、なかなか、まあ、その初期投資が高いっていうところで足踏みしてるんかなとは、まあ、思ったりもしますけどね。
なるほどね。まあ、なかなかその、まあ、今の時代、まあ、特に今の、ね、コロナ禍で、まあ、夢が持ちにくいって言われてる時代で、なんかその、まあ、子供たちもそうだし、なんか我々、まあ、大人もそうだし、だからもっとなんかそのスポーツに親しめるような、なんか環境があったらいいなと思うんですけど。
そうですよね、まあ、公園であったりとか、まあ、そういう運動できる施設っていうのが、まあ、フリーな、あの自由に使える運動施設っていうのが、まあ、全然なかったりするんで、まあ、海外はそれが多いイメージがあるんですね、
うんうんうん、
まあ、バスケットコートがあったりとか、まあ、そういったところもやっぱり日本をどんどん作っていった方がいいんじゃないかなとは、まあ、思ったりもします。
なるほどなるほど。やっぱりスポーツが盛り上がって子どもたちが笑顔になって、で大人たちも笑顔になる、
そうですね、
そんな世界を原山議員秘書が作ってくれるということを期待をしてよろしいでしょうか。
そうですね、頑張ります。
ありがとうございます、
はい、
本日はあの議員秘書の原山誠さんをゲストにお迎えして、京都と世界のクロストークをお送りさせていただきました、原山さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。